こんにちは、ルートトマスです。今回は10月29日日曜日、午前5時26分頃に迎える牡牛座満月と部分月食について、僕が感じたことをメッセージとしてお伝えしたいと思います。ついこの間新月の天秤座の新月のメッセージをお伝えしたばっかりな気がするんですけれども、早いものでもう満月の時期を迎えております。そうですね、満月っていうのは感謝をするという、これまでの2週間であったり、牡牛座の新月の時から半年経って満月を迎えているということもあるので、これまでの半年間、自分がどういうふうに願いをし、それがどういうふうに形になっているのか、まあ、牡牛座なのでね、形になって自分の周りに、あるのか、そういったものを振り返って、感謝をしながら振り返ってみるといいという時でもあります。また今回もですね、前回の金環日食と同様に月食なので、そのエネルギーは、またこれから半年間、長いとですね、続くということでもあるので、2週間とかね、そういう短い期間ではなくて、大きな意味での、まあ、今からだとちょうど春、春分を迎えるあたりになってくるので、これから春分に向けての、春分の頃に向けての、そういった、自分自身の方向性みたいなものを考えるタイミングとして捉えていただくのもいいんではないかなというふうに思います。まあ、僕は前回もパレスチナの紛争のことなんかを少しお話ししてきたと思うんですけれども、そのことも含めて、いろんなことが、いろんなメッセージがというか、いろんな情報がというか、やっぱり、この2週間も、結構目まぐるしく、動いているなっていうのは僕の感覚としてあります。でも、やっぱり今までとはなんか違う。今までのように言ってないっていうか、今までだったらこうだろうっていうものとは違う動きをしているとかね。なんかこう、そういうふうにして、なんだろう。何か違うなっていう感覚はずっとやっぱりあります。例えば、今回パレスチナの問題を、紛争のことを、まあ僕はもともと関心のある、地域であり、関心のある、問題だったので、今も、ずっと情報を追ってるんですけれども、やはり、藤原直哉先生もおっしゃってたんですが、つい先日も。今回の一番大きなこととしては、その正統ユダヤの人たち、パレスチナの地域やアメリカにいる、その正統ユダヤの人たちが、イスラエルというのはシオニストの国家であって、正統ユダヤの人たちとは何にも関係がないんだと。シオニストの人たちが勝手にやってきて、イスラエルというものを1948年に建国をしたんだけれども、私たち正統ユダヤの者たちはそれに反対したと。なぜなら何世紀もパレスチナに住むアラブの人たちと、先祖代々仲良くやってきたのだから、これからもそれを続けたいという思いがあって、なのでイスラエルという国を建国するということは反対だったっていうことを今回大きなメッセージとして打ち出しているし、それが結構大きな広がりを見せているっていうことですね。これは今までの、ガザ地区とかパレスチナの問題、の中でなかなか声が、そういった声がですね届くことはなかった。もちろん現地の人たちとか本当に当事者の人たちは当然分かりきったことだったと思うんですけれども、それがまあ、メディアといってもこの YouTube とか Twitter とかになるんですけど、そういったメディアに乗って、一般の人たちにも届き、そして、今はそのパレスチナというよりかはそのイスラエルが悪いんだみたいな、まあ、そういう、まあ、良くも悪くもですね、イスラエルの方が分が悪い状態になっているっていうことも、やっぱり今までとは 違うんですね。そういうふうにして一つ一つ起きてくることが今までとはなんとなく違う感じで進んでいるというような印象があります。ちょっとねこれは満月のメッセージなので、ね、まあ、政治的なあるいは紛争の話はこれぐらいにしたいと思うんですけども、そういうふうにして皆さんの周りにもそういう、そう大きな世界情勢とかとは関係なく自分自身の周りでも今までは受け入れられてたのになんか受け入れられないなとか、今までは受け入れられなかったのになんか興味関心が惹かれるなっていうか、心が惹かれるなとかですね、そういうふうにして自分自身の中でも今の起きているあるいは身近で起ころうとしていることの中でそういう関心を持ったり興味を持ったりしていること、それとか周りで起きている動きの中に今までとは何か違うぞっていうものをやっぱり感じていらっしゃるんじゃないかなと思います。でその感じているもの、それがやっぱりメッセージなんですね。変化しなさいと、あるいは変化するよと、変わっていくんだよっていうこと、これまでとはもう違うんだよっていう、まあ、それはすごく分かりやすく言えば風の時代になっていくっていうことでもあるし、自分自身がそういった時代の変化に対応して潜在意識や無意識がこのタイミングで変わろうとしている、自分自身が変わろうとしているってことへのサイン、それがなんだろう、具体的に自分のところに飛んでくるわけじゃないとしても周りが変わっていく、周りの、人が変わっていくというよりも状況が変わっていく、今までとは違う動きをしている、今までとは違う見え方が自分の目に映ってくるとか、違う感情が湧き上がってくるとか、まあ、そういうところに、やっぱりこのタイミングで変わるんだっていうふうにしてきた自分の使命が、なんて言うんでしょうね、ポロポロと出てくるというサインとして現れてくるっていうことだと思います。なので、そういったものに、やっぱり敏感に、従っていくというかですね、反応していくというか、いやいや、そんなこと言ったってまだ無理だよみたいな、まあ、そういうふうに、ドリームキラーじゃないですけど、そういうふうに止めに入る自分の反応、脳の反応もあると思います。心の反応というか、脳の反応というか。ただ、それはサインとして捉えれば、今がタイミングっていうことにもなってくるので、そこのせめぎ合いみたいなところはあるかもしれないですけど、ちょっとだけ、勇気を出して、少しずつでもいいので、変わっていく方向に動いていくっていうことを意識してもらうと、今回の満月はいいのかなというふうに思います。やはり、まあ、状況としては、もう変わっていくことは決まっています。大きく変わっていく。それは宇宙の動きなので、シナリオなのでというか、もう、その人間ごとき、個人ごときで何かどうこうできるという問題ではないので、いずれ、やっぱり大きく変化して、まあ実際、見えないところでもう大きく変化出るんですけれども、まあ、僕たちがそれをしていくのはもう少し、やはり時間差があるということで、もう、社会情勢とかも、あるいは宇宙とかも変わっていってるので、それに合わせていくっていう意味でサインが来てるんだっていうことに、あります。これまでの生き方、同じやり方、まあ、そういうものはもう限界が来てるよっていうことも、もう冥王星がヤギ座にあるので分かっていることなので、そういうことにしがみつかないっていうこと、一つずつ手放していったり、変わっていったりっていうことを、やっていくっていうタイミングでもあるので、それを、怖がらずに勇気を出してっていうところが、まあ、今回、他の占星術の方も言ってましたけども、受け入れていくっていうことが、大事になってくるかなというふうに思います。それでやはり満月なので、そして月食も伴うので、その自分自身のですね、ダークサイドっていうかシャドウっていう言い方をしてる方もいらっしゃいましたけど、やはり今抑えてきた部分が出やすくなるっていうこともあるみたいです。そういう時はやっぱり人間関係のトラブルとか、思わぬことを口走ってしまうとかですね、嫌な感情に苛まれるとかね、まあそういうことも起こりやすいということなので、それは自分自身がそういうこともあるかもしれないってことを知った上で、 なんだろう、制御するというか、ある程度、こう、好きにやられっぱなしになってしまわないように、自分自身が意識化しておく必要はあります。でも、やっぱり、そういう満月や月食の時なので、まあ僕は寝るのが好きなので、なるべくたくさん寝て、たくさん夢を見て、そして夢によって、浄化していくとか、夢によってこう、表に出してしまうっていうのがいいかなと思うんですけど、もちろんその内観とかしてみるのもいいかもしれないです。ただ内観はやっぱり、自分が、そういったシャドウが出やすいので、辛い思いをする可能性もあるので注意してくださいという感じですね。で、僕がいつも見ているマヤリカさんという方が、今回マーフィーの、法則のマーフィー博士の言葉を引用しておられたので、僕もそれをちょっとここでご紹介したいと思います。まあ、潜在意識を、まあ、上手に書き換えるっていうことについて、まあ、ずっと研究されていた方ということで、僕も名前は聞いたことあったんですけども、あんまり知らなくて、今回、そうだったんだと思って、びっくりしたんですけども、まあ、その博士の言葉が、成功できる人できない人の一番の大きな違いは、潜在意識に上手に命令できるか否かということだというふうに言っていました。まあ、今回ちょっと成功できる人できない人という言い方はね、すごくなんかこう、知の時代の言い方なのでどうかと思うんですけども、やっぱり多分、物質的に成功できるとかできないとかっていう、文脈の中でそういう言い方になってるのかもしれないんですけれども、やっぱり自分の僕の今の言い方だとすると、まあ、自分の使命をきちんと生きられるとか、この音声で果たせるとかですね、それを全うするっていうことが、まあ、できるできないの一番の大きな違いは、やっぱり潜在意識に上手に自分自身がですね、命令できるか否かということかなと思います。ちょうどこの動画を見た後になんかインスタかなんかでも見たんですけども、私はっていうふうに、何か話し始めてた時には、もうすでにこの自分の中に、何々だっていう、想念ができているので、もうそれを言い始めた時点で、もうそれは現実化してしまってるっていう、その言葉にする、その1秒前っていうか、数秒前に、もう自分自身の現実は、決まってるっていうことですね。だから潜在意識っていうのが、いかにこの現実を作ってるのかっていうことを、よくよく知らないとですね、なかなか現実を変えることはできないんだけども、逆にそれを上手に、コントロールできればですね、この現実を、自分のも、まあ、大げさに言えば思い通りできるということですね。そういったことが、言われていました。なので、今回ね、そういった月食ということ、満月ということで、意識していただくといいのは、やはり自分自身が何かメッセージを、変化の兆しのメッセージを受け取っているということは、潜在意識にはもうそれを受け取る準備ができているっていうことになるので、潜在意識の方がむしろこの宇宙の切り替わりの時であるっていうことを知ってるはずです。なので、それを信じて、に従っていくっていうことですね。まあ僕はそれを右脳の指示に従っていくというかですね、右脳で、まあ生きていくという、まあそういうものを今一生懸命お伝えしているところではあるんですけれども、やっぱりそういうふうに、左脳のブレーキに対して、あるいは現実的な視点に対して、右脳の方を優位に、行動していくっていうことを、やっているので、お伝えもしているので、まあ今回もそういうメッセージになるかなと思います。もう、何年もですね、そういうグレートコンジャンクションとか、あるいはもっと前から、こういう宇宙のことについて、知っている方はですね、もうずっと新月であっても満月であっても、春分であっても秋分であっても、結局言ってることはほぼほぼ同じっていうか、そういうことだなっていうふうに僕もこう、配信してて思うんですけれども、やっぱり人間はなかなか変えられない、なかなか変わらない、現実を生きるっていうことが、まあ、実際にはあるので、なかなかそれが難しいところではあるんですけれども、やっぱりこういうタイミングで、一回一回自分自身をリセットして、一回一回内観しながら、ちょっとずつ変えていくっていうこと。まあ、それによってしか変わりようがない。まあ、よっぽどね、タロットのパワーみたいな、塔のカードみたいなことがあって変わらざるを得ないっていうことがあれば別なんですけれども、やっぱり普通に、日々生きている中では、そんなに簡単に人は変われないので、 まあ、毎回毎回同じようなメッセージには、なってくる気はするんですけども、それでもその時その時自分自身が違うので、その時に受け取ったことっていうのをやっぱり大事にしながら、日々、なんだろうな、変化に敏感になりながら、一つと一つしていく選択に、選択を大事にしていただけたらなというふうに思います。ちょっとずつでいいので、まあ、新しい扉を開けていく勇気を、持ってみてください。はい。では、今回も素敵な満月をお迎えください。最後までご覧いただきありがとうございました。